それでは今朝の聖書の箇所を愛読したいと思います。今朝は新約聖書12ページマタイによる福音書の7章の13節14節、マタイによる福音書の7章の13節14節ではお読みいたします。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大き、その道は広く、そこから入っていく者が多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出す者はわずかです。以上のところから、でもそんなことを言ってもという題で小林先生から話をしていただきます。お願いします。
おはようございます。13節をもう一度お読みします。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていく者が多いのです。幼稚園に通っている埼玉県の中島美久ちゃんという4歳のお子さんが詩を書きまして、それが新聞で紹介されました。こういう詩です。ママ、美久はね、中島美久ちゃんなので美久、ママ、美久はね、ママの真似して真似して真似して大人になるんだよ。この詩を紹介してくれた詩人の川崎宏さんという方が、宝石のような言葉ですってこう表を書いていました。人が育つって素晴らしいことだと思います。京都府舞鶴市の幼稚園ではこういうことがあったそうです。幼稚園で初めて年長さんの担任をした若い先生が卒園式を控えて園児たちに言ったそうです。みんなとお別れするの先生つらいな、しんみりとそう言ったそうです。すると笑顔いっぱいの園児たちが言いました。泣かない泣かない、いつかいい思い出になるんだから。どっちが先生だかよく分かりませんが、人が育つっていうこと、成長するということ、これはとても素晴らしいことです。しかもそれはどうしても必要なことです。今朝の聖書の箇所にも、人が立て上げられていく、人が生かされていくという道のことが書かれています。今朝もここから3つのことを話したいと思います。第1のことは、人が立て上げられるためには頭の知識だけではなくて、それに基づいて実際に生きてみることが大切だっていうことです。人が立て上げられていくためには頭の中の知識だけではなくて、それに基づいて実際に生きてみることが大切だということです。マタイの5章から始まった三条の説教ですが、この7章で終わります。三条の説教はこれを守ったら救われますよっていう救いの条件ではなくて、あるいは人はこういうふうに生きるべきだ、こういうふうにするべきだっていう、倫理道徳の教えということでもなくて、じゃあどういうことなのかというと、イエス様を信じて生きる人はこういう方向で生きていく傾向と本質を持っているという説明をしている箇所です。で、三条の説教の純粋な中身、本文は7章の12節で終わります。ここまでがいわゆる三条の説教の、まあ、本文といいましょうか、本体といいましょうか。で、じゃあ13節からはどういうことかというと、まとめの話です。三条の説教はよく知られたお話でして、教会に来たことがないという方でもどういうわけか、知っている有名な御言葉がたくさん出 出てくる箇所です。でそういう話を聞いた後でいきなり語られたまとめの言葉が、狭い門から入りなさいという御言葉でした。言葉っていうのは実際には前後のつながりの中で意味を持ちます。でそれなのにと言いましょうか、それなのにいきなり狭い門からっていう話がこの13節から語られています。いやそんなこと言われると、何どういうことなんてこんなふうに思うところなのです。で一つ一つの日本語は狭いも門も入りなさいも分かるんですが、この言葉の前後のつながりってどういうことなんだろうというのがさてよくわからないです。この箇所でイエス様は何をおっしゃっているのかというと、さあ皆さんはここまで話を聞いてきたけれど、聞きっぱなしにしないでこの線に沿って生きていってほしい、でそんなふうにおすすめをしていらっしゃるところです。イエス様、良いお話でした。でも私にはどうもちょっと難しいって。そんな反応する人もいたんではないかと思います。で、そんな人たちに確かにそうかもしれない。でも、この線に沿って生きていこうよ。狭いもんかもしれないけれど、こういう生き方をしていこうよ。でこう進めているのが今朝のこの7章の13節、三条の説教のまとめのお話です。で最近は健康をテーマにしたテレビ番組が増えてます。あるいはお薬もコマーシャルもそういうのが多いなと思います。多分団塊の世代とその少し下の我々のようなそういう年齢の者たちが、そういうお年になってきたのでそういう薬が作られたり、そういうコマーシャルや番組が増えたのかななんてこんなふうに思ってるんですが、これこの傾向って少し前からありまして、例えば皆さんがテレビで納豆がいいってこういうお話を聞くと、翌日スーパーに行って納豆を買ってくるのではないかと思うんです。いや私はそんなミーハーではないなって、そんなふうに思うところもあるんですが、以前ミノモンタがテレビでココアがいいって言うと、ココアを買いに行く人が大勢いまして、スーパーのココアの棚が空になったっていう、そういうお話も聞いてます。お昼の番組でブロッコリーがいいってこういうお話を聞くと、その日の夕食のテーブルには青々としたブロッコリーが出たという、そんなお話も聞いたことがあります。それはどういうことかっていうと、これこれは健康にいいっていう話を聞くと、それを実行してみようと思うわけです。でなぜ実行しようと思うかといえば、ブロッコリーは体にいいということを知っているだけでは健康にはならないからです。実際に食べないと栄養にならないからです。でも変なもんでして、我々って私は知ってると思うだけで、なんかそれだけでも健康を手に入れちゃったような、そういう錯覚に陥ることがあります。でも知っているということと実際にそうするということとは別のことです。どんなにブロッコリーをじっと見つめていても、穴が開いてくるんじゃないかと思うぐらいじっと見つめていても、それだけでは栄養になりません。でイエス様の教えもそれに似ているところがあります。知っていることはとっても大事なんです。大事なんですが、でもそこで止まったら意味がありません。その教えに基づいて実際に歩んでいくことが大事です。で100点満点取れなくてもいいのです。でもその線に沿って生きることが大事です。 時々その背にとって生きてみるなんていう言い方を説教ですることがあるんですが、ある時質問されたことがある。先生、生きてみるなんてそんないい加減なことでいいんでしょうかっていう。でも生きるっていうときっちり生きてないとダメなんじゃないかという誤解を生むことがあるので、生きてみる、ああダメだった、でも今度もまたそう生きてみる、それでもいいのじゃないかって思ったので、生きてみるという言い方をあえて誤解を恐れてますけども、恐れないで言うことがあります。きっちりできなくてもその線にとって沿って生きるということが大事なのだと思います。イエス様はあなたの右の方を打つ者には左の方を向けなさいとおっしゃいました。隠れたところで見ておられるあなたの父が、天の父があなたに報いてくださいますともおっしゃいました。ですから心配しなくてよいのです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられますともおっしゃいました。でイエス様はなかなかいいことを言うって感心する方は多いのです。でも関心をしてもあなたも言って同じようにしなさいって言われると、いやそんな急に言われてもなんて思ったりなんかすることがあるのです。聞いている分にはいいのですが、そのように生きるということになるとまた話は別になってきます。イエス様の山上の説教を聞いた人たちが、いやいいお話でした、それじゃまたって終わりにしたらいけないということで、狭い門から入りなさいっておっしゃったのです。狭いっていう言葉から受けるのはマイナスのイメージだと思います。プラスのイメージってあんまりありません。この家狭くていいなぁ、あんまりそういうことをおっしゃる方はいません。ちょっと皮肉かななんて思ったりするんですが、狭いと言ったら入りにくい、具合が悪いっていう、そういう意味合いを持った言葉です。でそれは難しいから入りにくいのかもしれません。あるいは入っていきたいと思わないから入りにくいのかもしれません。この生き方は、イエス様が進めた生き方は人気がないのかもしれません。入学試験では狭き門なんて言い方をします。どこそこの学校は競争率15倍、今年の狭き門ですなんて、そういうニュースを毎年聞きます。でもそれは今朝の御言葉とは逆の意味なのだと思います。有名な難関校というのは人気があって定員を超える大勢の人が押しかけます。それで入りにくいのです。それを世間では狭き門なんて、そういう言い方をします。でもイエス様がおっしゃった狭さっていうのは人気がない、だから入っていこうと思う人が少ない、その道を見つける人も少ないということです。実際にそのように生きるのは難しいという、そういう意味なのかもしれないと思います。でもそれだけではなくて、人が好む生き方ではないということも含んでいるのかなって、そんなことを考えながら読むところです。イエス様のおっしゃることはいいことだとは思うんですが、じゃあそう生きるのかっていうと、人はそういうわけでもないというところを持っていることがあります。確かにいいですか、あなたの右の方を打つ者にも左の方を向けるんですよなんて言われたら嫌だなと思います。むしろやられたらやり返せ、目には目だと言われたら、そうだそうだってそっちに傾くのではないかもしれません、自分の気に入ったことなら人はします。でも逆に、たとえイエス様の御言葉であっても気に入らないことならしないという傾向が人にはあるのだろうと 思います。紀元前9世紀の北イスラエルにエリシャという預言者がいました。その頃アラムの国に、今のシリアになるんですが、アラムの国にナーマンという将軍がいました。笑い有名な方です。で、大変優秀な人物だったんですが、病気にかかりました。サラートという病気です。昔これを聖書は雷病って翻訳をしてました。で、調べるとどうも今のハンセン病とは少し違うようだということが分かってきました。しかも雷病に対するついてのその偏見も随分ありまして、翻訳の言葉を変えた方がいいということになりました。ところがちょうどいい翻訳の言葉が見つかりませんでした。ある聖書は、重い皮膚病っていうそういう翻訳をと言葉を拾ったところもあるんですが、重い皮膚病って、私が以前いた教会では重い皮膚病の女の子がいまして、重い皮膚病というとその女の子のことと重なり合うというようなことも世の中にはあって、テレビで紹介されている同じ種類の病気の男の子が出てきたり、そうするとそこでまた新しい差別が始まる、そんなこともあったのかもしれません。新改訳聖書はそれでどうしたかというと、ヘブル語の旧約聖書のヘブル語の言葉、それをそのまま音訳をしまして、ザラートっていう翻訳にしたというのかどうかよく分かりませんが、そういう言葉を使って今書いています。まあ我々素人は言われても分からないのですが、どうしても教会に来てこれは何ですかということを聞かなきゃいけないというわけです。で、そのザラートにかかって人でした。で、ある時ナーマンの奥さんに仕えていたイスラエル人の女性が奥様ご存知でしょうか、イスラエルのサマリアに有名な預言者がいます、きっとあの方ならご主人様のこの病気を癒してくださることができるのだと思います。で、こういうふうにアドバイスをしたんだそうです。で、サムライに預言者がいるってわけで、早速アラムの王様に紹介状を書いてもらって、ナーマンはエリシャの家に行きました。エリシャっていうのはどんな顔してるのかな、どんなことを言うのかな、どんなことをしてくれるんだろうかなって、いろんなことを考えながら期待に胸を膨らませてエリシャの家のドアを叩きました。ところがドアから出てきたのはエリシャじゃなかった、しもべでした。それどころか結局エリシャは本人は一度も顔を出さないで、全てしもべを介してのやり取りをしただけでした。ナーマンはがっかりしました。で、そのうちに腹が立ってきました。なんだ本人じゃないのかってわけです。で、もう一つ腹の立つことがありました。それはヨルダン川行って7回あなたの身を洗いなさい、そうしたら治ります、そう言うんです。彼はこれを聞いて腹を立てました。ナーマンが期待していたこと、想像していたこと、考えていたことと全然違っていたからです。ナーマンは何と言ったってザラートを治すんだから、預言者自身がここに出てきて私の上に手を置いてむにゃむにゃむにゃとお祈りをして、そうやって治してくれるものだとばかり思ってた。それが何だ、自分は全然出てこないじゃないか、それにヨルダン川へ行けだと、ヨルダン川なんかちっともきれいじゃない、そんなんだったら故郷ダマスコの川アマナやパルパルの方がよっぽどいいやってわけで、もう帰るって帰りの支度を始めてしまった。ところが感謝なことに賢い部下がいまして、恐れながらナーマン様に申し上げます、もしあのしもべがあなたに難しいことを命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんかって言うんです。ナーマンのプライドが傷ついたということに気がついたんです。人の話を聞いて ああこれは理屈じゃないんだ、これは感情なんだな、プライドが傷ついてたということなんだなっていうことに気がついて、それに対処することができる良い聞き手に私たちもなれたらいいなってこう思います。ナマ様、あの人はただ身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。やってみたらいかがでしょうか。もしそれでダメならエリシャの首引っこ抜くなり何なり何なりお好きなことをなさったらいかがでしょうと言った。まあ首引っこ抜くっていうのは書いてないんですが、でナーマンは言われた通りにしました。そうしたら病気が治った。もちろん神様の奇跡です。人って自分勝手な想像をしてその通りになれば気に入れます。でもそうでないと目もくれません。そういう意味では気に入るとか気に入らないというのは、ある意味身勝手な話なのかもしれません。イエス様は気に入らないかもしれないけれど、でも狭い門から入ってごらんとおっしゃるんです。別の言い方をすればイエス様は私たちの恐れをご存知なんです。もしかしたらあなたは狭い門から入ることを恐れているのではないか。大丈夫だよ、狭い門から入って大丈夫だよ、それが命に至る門なんだから。そんなふうに励ましておられるのが今朝の13節。さあ今朝お話をする第2のことは、見かけで惑わされないということです。狭い門よりも広い門の方が見た目はずっといいです。広い門は立派で頼りになりそうな感じがします。人は見た目に惑わされます。もちろん見た目も大事です。でも本当に重要なことは見た目で判断がつきません。イエス様は滅びに至る門は大きく、その道は広く見えるぞってこうおっしゃるんです。で、こういう場合の大きいっていうのは、人が心を惹かれるようなそんな良い見た目のことです。でも見た目は良くても、その行く先が滅びだったら見かけ倒しです。人は見かけに左右されることが多いのだと思います。でそれは今の時代だけではなくて昔からそうでした。下切りスズメというおとぎ話があります。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山に芝刈り行かないんですが、おじいさんは怪我をしたスズメの子を家に引き取って介抱してあげました。ところがある日そのスズメの子はおばあさんの海苔を食べてしまいました。これはおにぎりに巻くあの海苔ではなくて洗濯海苔のことです。今あまり聞きませんのですが、これを使うとワイシャツがパリッとします。ロンドンで使ってもパリッとします。でも最近のワイシャツは携帯安定加工というのがしてあるのでそんなに必要がないのかもしれません。で、海苔なんか使わなくてもというそういうお話ではなくて、今ポリ酢酸ビニルの合成海苔がありますんでちょっとピンとこないのかもしれませんが、昔の洗濯海苔は炭水化物のでんぷんを使ってました。ですから栄養になるものですから、スズメは食べてしまうというわけです。で、怒ったおばあさんはスズメの舌をハサミでちょん切ってしまいました。この、おとぎ話を読みながら舌をちょん切っても大丈夫なんだろうか、いろんなことを考えながら読むとこなんです。スズメは逃げました。でそれを知ったおじいさんは申し訳ないことをしたってわけでスズメを探しに行って、やっとのことで探し当てました。スズメの子はすっかり元気になってました。で帰るときにぜひお土産を帰ってほしい、お土産を持って帰ってほしいっていうんで、大きなつづらと小さなつづらが置いてありました。どちらでもお好きな方をお持ちくださいって言うんです。昔話読んでますとつづらが分かんない方もいらっしゃいました。 藤の通なんかで編んだ籠のことで、まあ、一種の衣装ケース。おじいさんは私は年寄りだから小さい方でいいよってんで小さいつづらを担いで家に帰りました。家に帰って中を開けてびっくり、大判小判が入ってました。これを見ておばあさん、私も行くってわけで、スズメのお宿に行きました。かなり行動力のあるおばあさん。で、帰りに大きなつづらと小さなつづらが出されました。おお、このことだなってわけで。で、おばあさんはもちろん大きな方を担いで帰ってきました。でも中が見たくて我慢できなくなって道の途中で蓋を開けました。すると中から虫やお化けやらが出てきて、おばあさん腰を抜かして逃げ帰ったというお話です。欲の深いおばあさんは大きなつづらの見かけに惑わされてお宝を手に入れ損ないました。そんな話知っとるわいという我々なんですが、大きな方を選ぶことが多いお互いなのではないかと思います。昔から人は見かけに惑わされるのです。人は狭い門よりも大きくて立派な門の方に惹かれるのです。そうやって滅びに至るのです。多くの人がそんなの嫌だよっていう、その狭い門が命に至る門だってイエス様おっしゃいます。で、大きいとか小さいとか、これはもちろん比喩です。比喩なので何でも大きい方を選べ、小さい方を選ぶ、そういうことではありません。ここで狭いとか小さいっていうのは実行するのが難しいとか人気がないとか魅力がないとかあんまりそっちに行きたくないっていう、そういうことを表す比喩です。今朝お話をする第3のことは、命に至る門は狭いっていうのは救いを手に入れることが難しいという意味ではないということです。罪の性質に抵抗して生きる新しい生き方は難しく感じるものだっていうことです。救いを得ることが難しいというのではなくて、新しい生き方は罪に抵抗して生きる生き方なので難しいということです。で、狭い門から入りなさいとか、命に至る門は狭く、その道も狭いなんて、細いなんてことを言われると、ああ、イエス様を信じて救われるのは難しいことなんだなというふうに、そんなふうに思って読んでしまうことがもしかしたらあるかもしれません。でも、ここはそういうことではありません。どんな人でも罪が許されて救いを得ることができます。難しいことを勉強して国家試験に合格しないと救われないというんじゃありません。なんか立派なことをするとか、すごい業績を上げなければ天国の国籍はもらえないということでもありません。神の御子イエス様が人となってこの世界に来てくださって、私たちの罪に対する処罰を身代わりになって引き受けてくださって、十字架にかかって死んでくださったんだ、あのイエス様の十字架は私のためなんだということを受け入れること、それによって誰でも神様の救いを手に入れることができると言ってるのが新約聖書の教えです。狭いとか細いとイエス様がおっしゃるのは、イエス様を信じて救われることは難しいという意味ではなくて、イエス様が進めている生き方は人の気に入る生き方とは少し違うかもしれないということです。で、イエス様が進める生き方は罪の性質に抵抗しながら生きるところがあります。なので人気がないかもしれない。人は人から褒められることを願いますが、人生は必ずしもそういう褒められることばかりではないことが多いです。人から褒められることはもちろん悪いことではありません。でもそれを頼みにして生きるというのであれば、人生はどっかで行き詰まってしまうのだろうと思います。褒められることはそんなに多くはないからです。そういうところに人生の励みを持ったりすると、なんだつまんないやって思ってしまうことになります。だからこそ、隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださるというイエス様の約束に希望を置いて生きる、 ということになります。三条の説教の教えは新しい人とされた人たちの新しい生き方のことです。神様がどれほど私たちのことを大切だと思い愛しておられるかを実は味わい知るということこそが、そういう生き方をしていこうとする我々お互いの励ましの土台なのではないか。この生き方は結構簡単ではないと思うときに、でもその歩みをしていこうと思うのは、イエス様が私たちを大切だと思ってくださっていて愛してくださっている、そういうことをよく味わうからこそなのだと思います。グリム童話に行って、今日童話のお話ばっかりしてましたり、童話のお話だけが残ってもいけないのですが、カエルの王子というお話があります。魔法使いの魔法でカエルに変えられてしまった王子様が、お姫様がキスした時魔法が解けて元の人間の姿に戻ったというお話です。お姫様はカエルの王子様が人間の姿になってからキスをしたわけじゃない、醜いカエルのままの時にキスしたんです。嫌だったでしょうね。私は嫌です。でもどうせ童話じゃないなんて、こんな風に言うのものではなくて、このお話実は聖書のお話に似てるところがあります。もしかしたらこの童話は単なるロマンスのお話ではなくて、本当の愛とは何かっていうことを教えているのかもしれません。カエルは醜い、でもその醜いカエルに愛を持って接したとき、美しい王子様に変わったっていう、そういうことを教えているお話なのではないかって思うんです。で、そう考えるととても印象深いお話です。罪を持っている人間に愛を持ってくれるっていうことです。難しいことを言うな、私は嫌だななんて、そんなふうに思うかもしれません。まあその通り難しいことなんだと思います。でもイエス様は文字通り醜いカエルのような私たちにキスしてくださいました。そのイエス様の愛と許しに触れた時、それが私たちの心に染み込んで、私たちのひねくれた心が音を立てて崩れて、新しい人生が始まったのです。もちろん私たちは100点満点の人間になったわけじゃありません。50点か60点かもしれません。でも生き方の向きは確かに変わったよなって思います。とすれば神様が私たちにこう生きてほしいと願う生き方は大事です。そんな無理だわってこう思ったりなんかするんですが、狭いもんかもしれないけれど、そこから入りなさい、きっと良いものが見つかるはずだから、そうおっしゃるイエス様の御言葉に心を止めて歩んでいきたいと思うのです。一言お祈りします。天のお父様、狭い門から入りなさい、随分難行苦行を求めていらっしゃるな、最初はそんな風に読んだことがありました。でもそういうことではないのだということに気づくとき、醜いカエルのような私たちのために、まさにそんな私たちにキスしてくださったイエス様、新しい歩みの道の一つ一つを、簡単ではないかもしれないのですが、でも一つ一つ失敗しながら歩んでいく、新しい生き方の中を歩んでいくものとしてください。あなたの慈しみと愛を感謝し、あなたの救いの大きさを、その恵みの大きさを感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。